人の働き、一章八節。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。ですから、主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちあなたがお選びになった一人をお示しください。ユダが自分の場所へ行くために離れてしまった。この奉仕の場、使徒職に就くためです。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼が11人の使徒たちの仲間に加えられた。教会誕生に向けて、と題して小倉先生に取り次いでいただきます。小倉先生、よろしくお願いします。
おはようございます。なんか梅雨が明けたみたいな暑さが来ていますね。先週末から本当に暑いなっていう日が続いています。そんな中でこうして共に集められて、礼拝を捧げられることを本当に感謝をしたいと思います。暑いですのでね、今日からクールビズということでネクタイを外させていただきました。9月くらいまで、こんな感じでですね、礼拝も少し、ラフな格好といいますか、暑くないような格好でやりたいと思っています。ですので、司会の方も、男性の方はネクタイなしで構いませんので、そういう形でやっていただきたいと思います。一言お祈りをします。憐れみ深い天の父なる神様、暑さの厳しい中にありますが、こうして共に集められて、あなたに礼拝のひとときを捧げられる恵みを感謝します。今日もこうして私たちが一つところに集められています。どうぞあなたがこの真ん中に共にいてくださり、このひとときを祝福して導いてください。私たちを支え、また私たちの心を開き、あなたが私たちに語っておられることを聞き取っていくことができるように、私たちを導いてください。御霊がどうぞ豊かに働いてくださり、私たちを導いてくださるようにお願いをします。語る者も、また聞く一人一人も、どうぞ御霊によってあなたの声を聞くことができるように助けてください。覚えながらも集えない方もいます。体調を崩されている方、また、いろんな用事の中で動きを取れなくなっている方、神様どうぞ一人一人と共に会ってくださるようにお願いをします。どうぞあなたがこの群れに連なる一人一人をどうぞ祝福して導いてくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。私たちのこの自治医大前キリスト教会、これは今大きな節目を迎えていると言えるだろうと思いますね。神の教会、キリストの教会として、自己点検を行っているところですね。 で、この自己点検の結果によって、これからの自治大前キリスト教会が決まると言っても過言ではないだろうと思います。ですから今、まあ、とても重大な時を過ごしているわけですよね。まあ、そこで、教会について新約聖書が教えている箇所、そこをこう学んでいこうというふうに思います。で、それを考えると、いろいろ考えられるんですけど、まずやっぱり使徒の働きだろうと思います。で、使徒の働きは、教会がどのようにして誕生し、どのようにして成長し、どのようにして世界中へ広がっていったか。それを私たちに語っている書物であるからですね。また、その教会の立て上げに関わった人々が、どのような信仰でそれに携わったのか、それをも示しています。そういう意味で、私たちにとって学ぶにふさわしい書物というふうに言えるだろうと思うんですね。で、この使徒の働きというのは、まあ、ルカの福音書と関係があります。まあ、関係があるどころかですね、ルカの福音書の続編という位置づけになります。で、ルカの福音書の一章を開きますと、テオフィロという人物に検定されていることがわかります。ルカの福音書の一章の三節にそれが出てきます。そして、使徒の働きの一章の一節二節では、テオフィロに対して前の書で書いた内容、イエスの活動の始めからイエスの昇天まで、そのことに触れ、三節からその続きを書き始めているわけですね。まあ、このルカと使徒の働きとそういうつながりがあるわけですけれども、使徒の16章の10節以降を見ますと、私たちという表現が出てきます。使徒の16章の10節以下。で、この私たちという表現は、著者の視点で記録した表現ですね。使徒の働きの著者がパウロの伝道旅行に加わっているものである。そのことがわかるわけです。そして、コロサイ書4章の14節や、第二テモテの4章の11節を見ますと、パウロの同労者の中に、ルカという人物がいたことがわかります。また彼が医者であったということもそこからわかります。そして、ルカの福音書も、使徒の働きも、病気に関する記述が詳しくて正確であるという特徴を持っていることがあります。で、さらにルカの一章の三節によると、その著者は綿密にイエスのことを調べています。確かにルカの福音書、特にイエスの誕生前後の記事、それを見るとですね、当事者でなければ知ることのできない情報がそこに入っています。で、ルカはパウロの伝道旅行、そしてローマへの護送旅行にも同行しています。で、その間、エルサレムにも滞在していました。おそらくそのエルサレム滞在の時に、イエスの母マリア本人や、イエスの兄弟たち、ペテロやヨハネといった使徒たち、彼らに直接取材をして、情報を仕入れたと思われます。で、それがルカの福音書に反映されている。当事者でなければ知り得ない情報がそこに記録されているということにつながっていると考えられるわけですね。で、これらのことから、ルカの福音書と使徒の働きの著者は、ルカだというふうに、まあ、結論付けることができるわけですね。まあ、その、このルカと使徒の働きのつながりというものをまず確認させていただきます。で、この使徒の働きっていうのは、二章において、ペンテコステの出来事、すなわち、聖霊が弟子たちに下るという現象から、教会が誕生したわけですよね。 キリスト教会の歴史はそこから始まります。それはキリスト教の歴史と言い換えても全く構いません。教会の誕生はキリスト教の歴史において決定的に重大なその意味を持っています。キリストを信じる人々がキリストの教えと御業を公然と述べ伝え始めたのは教会が誕生してからです。そこからスタートするんですね。そういう意味では教会が誕生しなければキリスト教はありえなかったわけです。で、ペンテコステの出来事というのは個人に起こったのではありません。あっちの人に聖霊が下り、こっちの人に聖霊が下りというように散発的に密かに起こったのではなくて、使徒たちを中心とする弟子たち全体の上に一気に同時に公然と起こったわけです。聖霊を受けているのは確かに一人一人ですが、明らかにそれは一つの集団として受けているわけです。で、そのことは信仰者の集まりとしての教会というものがそこで意識されているからでしょう。だからこそ教会の誕生というのは決定的な意味を持つわけです。使徒の働きはその教会が誕生し、福音が世界中に拡大していく姿を記している歴史書です。そう考えると、使徒の働きというのは、二章のペンテコステの記述から始めればよいようにも思うわけです。ルカの福音書の最後の部分でイエスの昇天は触れられていますから、使徒の一章の記事はなくても特には困らない、そう思うわけです。使徒の働きの一章の一節二節の著者による序文の後すぐに二章に飛んでも話の筋として読者にとって特に困るっていうことはないように思うんですね。しかしそうならずに一章の記事が記録されているわけです。そうするとやっぱりそこに何らかの神の意図があるんだろうと考えるわけですね。で、弟子たちは聖霊降臨、聖霊のバプテスマ、これを誤解していました。彼らはそれを救い主、キリストによる神の国建設の始まりと期待したんですね。しかも彼らの神の国理解は、ダビデ・ソロモン時代のイスラエル国家の復興です。復興したイスラエル国家によってローマ帝国による支配を解放して、いやそれどころかイスラエル国家が世界を支配する、そういうイメージです。6節のところで、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。彼らは期待に胸を膨らませて質問しているわけです。で、それに対してイエスは聖霊降臨の正しい意味を説明します。それが8節ですね。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ね、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして世界を支配しますって期待したと思うんです、彼らはね。でもそうは言わなかったんです、キリストは。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び、さらに地の果てまで私の証人となりますと言ったんです。イスラエル国家による世界支配ではなく、キリストの福音を弟子たちがキリストの証人として世界中に広め、キリストを信じる人々が増え、そこに神の支配が形作られていく。それは教会が生まれ、世界中に 広まっていくことに他なりません。国家というこれまでの人間の組織によるのではなく、神の聖霊によってキリストを救い主と信じるようにされた人々が、その福音を隣人に伝えることで、世界中に誠の神の支配が広まっていく。しかもそれは、自分自身のことさえ顧みないほど、神に対して献身的で熱心な人の意志や努力によるのではなく、神の聖霊に導かれたどこにでもいる平凡なクリスチャンによって自然になされていくわけです。弟子たちが聖霊によってキリストのことを正しく理解し、教会が生まれたなら、教会はキリストの証人となって福音が全世界に広まっていく。教会の誕生の前に、教会のなすべきこと、使命、それが明らかにされているというふうに言っていいだろうと思うんですね。まあ、ここでキリストの証人ということについて一つ確認しておいた方がいいかなと思います。この言葉を見るとですね、私たちはどうしても自分がキリストの証人にならなければならない。そのために頑張らなければならないというふうに思いがちなんですよ。でも、聖霊が私たちに望むときにって言われてるわけです。聖霊が私たちに望むときには、聖霊の力によって私たちは皆がキリストの証人とされるんです。キリストのことも聖書のこともよく知らない私がキリストの証人なんてととても無理だと思うかもしれません。しかし、聖霊に導かれてキリストを信じ、教会の一員とされているなら、話さなければならない時になれば、聖霊が話をさせてくれるんですよ。マルコの13章の11節にこう書かれています。マルコの13章の11節、ただその時あなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。今聖書のことしか分かんない、キリストのこと知らない、私話せない、構わないんですよ。でもその人が話さなければならない状況になったときに、聖霊がその人にこれを話せと教えてくれるって約束なんですよ。ですから心配いらないんです。聖霊に導かれてキリストを信じて教会の一員とされているならば、今できなくても構わないんです。その時が来れば聖霊がその力を与えてくださる。そして立派なキリストの証人としてくれるんです。自分の力で頑張ってキリストの証人になる必要はないんです。ここは、勘違いしないでおいていただきたいと思うんですね。私たちはすでに不十分かもしれない。自分では不十分だと思うかもしれないけれども、キリストの証人なんです。元に戻しますけれども、福音書でもキリストの昇天記事はありますね。でもここには、この使徒の働きには昇天の様子や天使の言葉が記されています。で、キリストが天に変えられ、自分たちだけ残されれば、弟子たちはどう思うでしょうか。不安になるだろうと思うんですね。そこでこの天使の言葉、意味を持つわけですよ。キリストの再臨のことが語られます。これで終わりではなく、やがてキリストと再びお会いできる。今見たのと同じありさまでキリストは再び帰って来られる。この天使の言葉は弟子たちにとって大きな励ましになったはずです。 ヨハネの14章の18節に、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。というイエスの言葉がありますけれども、弟子たちはおそらくその言葉を思い出したに違いない。天に昇って雲の間で見えなくなるキリストを見上げていた弟子たちですけれども、このこと、天使の言葉を聞いて、あ、キリストは再び帰ってくる。私たちを捨てて孤児にはしないとおっしゃった。戻ってくると言われた。大丈夫だ。と。そう彼らは安心して、だからこそキリストの昇天を見送った弟子たちはエルサレムに帰って、皆で心合わせて祈りに専念できたんだろうと思うんですね。何かことが起こるために、あるいは何かことを起こす前に、心合わせた祈りが積まれていくってことは、とても大切なことです。弟子たちは教会誕生に向けて、心合わせた祈りを積み上げようと、エルサレムに帰って、一生懸命そこで祈り始めたわけですよ。そしてそこからこの一章の後半が始まりますけれども、そこにはイエスを裏切ったイスカリオテユダの後任としてマッティアが使徒に選ばれたっていう記事が出てくるわけですね。まあイエスを裏切ったイスカリオテユダのが悲惨な最後を迎えたっていうことは別に知らなくてもいいように思いますし、マッティアに関しては聖書の中でここに登場するだけで、他にはどこにも出てこないんですね。彼がどんな人物で何をしたか全くわかりません。そんな影の薄いマッティアがユダの代わりに使徒の後任者とされたっていう記事がここに出てくるわけです。ちょっと待ってやって言いたいですよね。こんな記事あんまり意味ないんじゃない?そう思うかもしれない。でもね、意味があるんですよ、やっぱりここに。イスカリオテユダの後任が立てられなければ、使徒は11人のしかいないことになる。12使徒ではなく11使徒になってしまうんです。で、私たちの感覚ですとね、12人が11人になって、なんか大きな問題が起こるのかなっていうふうに考えるかもしれません。1人減ったくらいならそんなに大きな影響はないだろう。残りの11人がそれぞれちょっとずつ頑張れば、一人分くらいカバーできるだろう。そう私たちの常識は考えるわけです。確かに仕事量っていうことで考えれば、まあそれで問題解決できるだろうと思うんです。大きな問題にはならないだろうと思います。しかし、霊的な意味で考えると大きな問題が生じるんです。聖書の中に12という数字がしばしば登場しているのを私たちは見ます。イスラエルの12部族、12使徒、12弟子、などなどね、12って数字はあっちこっちで出てくるわけです。それはこの12というものが完全を表す数字だからです。黙示録を見ると、救いの完成を示す数字として、12が多用されているのを見ます。黙示録の7章3節以下、神のしもべたちの数が出てきます。12部族で1万2000人、トータルで14万4000人。まさに救いが完成した後の21章10節以下、 そこに出てくる神の都の描写には、十二の門と土台、城壁の土台としての十二の石、そしてさらにそこに刻まれた十二使徒の名前など、出てきますね。面白い例では、イスラエルでは、人は12歳になると立法の子と呼ばれて一人前の人間というふうに考えられるんです。それまでは人間として理解されてないんですよ。12歳になったら初めて人間としてカウントされるようになるんです。ルカの2章でイエスが12歳の杉越祭りの時に神殿で立法の教師や学者たちと論じていたっていうのには、こういう背景があるわけです。マタイの19章の28節では、イエスがペテロたちに対して、あなた方は世の終わりには12の座について、イスラエルの12の部族を裁くとまで言っています。12という数字は聖書の中で特別な意味を持ってるんですね。完全ということを意味する言葉で、もし数字であるわけです。で、これらのことを見るときに、ユダの後任が補充されずに、使徒が11人のままだと、これはダメなんだってことがわかるわけです。11人のままだと、神の国がきちんと完成しないんですよ。十二使徒が揃っていなければ完全な状態ではないわけです。もし使徒が11人しかいないそのままならば、まさに今誕生しようとしているキリストの教会は不完全なものとしてそこに登場することになるわけです。だから12人補充するっていうことは非常に重要な意味を持つわけです。御言葉の学びであるとか、祈りであるとか、そういうものは信仰の本質と直結します。ですから霊的なものと理解されます。で、これらの重要性を否定する信仰者はいないだろうと思いますね。しかし、役割分担など教会組織を整えたり、管理などの事務的な事柄っていうのは、信仰の本質ではないと考えられ、霊的なものと受け止められることが少なくて、軽視されたり後回しにされるっていう傾向が教会の中にあるわけです。教会規約なんかもですね、教会組織や運営のためのルールと考えられるために、普段あまり顧みられることがなくて、そのために中身が忘れられてしまうっていうのも、そういう影響かもしれないと思います。しかしこの一章の後半に書かれてある使徒の補充、この使徒の補充という出来事は、表面的には単なる人数合わせとしか見えない面があるわけです。で、それが霊的な意味深いものであるとはなかなか思えないものであるわけです。しかし実際には今見た通り極めて霊的な意味を持っているわけです。弟子たちは神の御業がなされていくことを予感し、また期待し、一見霊的なこととは無関係に思える使徒職の補充を真剣に考えて行ったんです。それはまさに教会の誕生という神の御業が完全な形で実現していくために必要なことだったからです。彼らが組織の整備なんて霊的なことではない。だからそんなことしなくていいんだって言ってしなかったとしたら、 この直後に起こるペンテコステの出来事、違った展開になったかもしれません。弟子たちは自分たちに委ねられ、期待されていることを正しく受け止め、自分たちのなすべきことをなして神の御業の実現を待ったわけです。ですからこの使徒の働きの一章っていうのがあるわけですよ。ペンテコステの教会誕生っていうのはすごく大きなことですね。そっちにパッと目が行くんですけれども、それが起こるためにこの一章の出来事っていうのが必要不可欠のこととしてあるわけです。自治大前キリスト教会、また一人の信仰者である私っていうものは、自分のなすべきことをなした上で神の御業を待つものでありたいと思うわけです。救いの御業は 100% 神の御業です。神の主権のもとにあります。しかし救われた信仰者が成長していくこと、あるいは教会の立て上げの御業がなされていくこと、そこは神と人との共同、共に力を合わせて働く働きです。神の招き、聖霊の導き、それに私たちが応答していく中で形作られていくものです。そのことを思うときに、そしてこの人の働きの一生を見るときに、神の御前で自治大前キリスト教会が、そして私がなすべきことは何なのか、それを問いかけ考えながらこれからのために歩んでいかなければならないというふうに思わせられるわけですね。私たちは今本当に自己点検をして教会のこれからを考えています。ぜひこのことに心を向けていきたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、私たちはあなたが私たちに何を求めておられるのか、そのことを考えなければならないものです。どうぞ私たちが振り返ってこれまでを確認し、それを点検し、そしてこれからにつなげていくことができるように、一人一人、そしてまた教会全体の歩みをあなたが導いてくださるようにお願いをいたします。私たちの歩みが確かなものとされていくために、どうぞ一人一人をあなたが導いてくださるようにお願いをいたします。一見霊的なことには思えないような事柄の中にも深い霊的な意味があることを私たちは教えられます。神様、どうぞ一つ一つの事柄を大切にしていくことができるように私たちに知恵を与えて導いてください。どうぞこの自治大前キリスト教会につながる一人一人をあなたが祝福し、教会そのものを祝福してくださるようにお願いをします。主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。